こんにちは。やっと筋肉痛が取れてきた桜木彩乃です。ウェルビーングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安はお友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今日のお話はですね、悩んでばかりで苦しい2つの理由っていうお話です。悩んでばかりで苦しいっていうことありますかね。私はですね、最近では悩んでいても心地よいとか、不安であっても心地いいとか、どれだけ人間関係がうまくいってなかったとしても自分の中でそれを味わう余裕っていうものが楽しめるようにはなってきたかなって思うんですよね。それでも10代20代の頃の自分はそんな日が来るなんて思ってもみなくって、一刻も早く目の前の悩みを早く終わらせたくって、悩みと向き合って悩んでばかりで苦しくって苦しくってもがいて、本を読んでは苦しくって、お金を払って誰かに教えを説いては苦しくって、そんな悩みと一緒に生きてきたっていうのが強くあったなって思います。あなたはいかがでしょうか。悩んでばかりで苦しいとか、悩みが絶えなくって辛いとか、今日もまた私は悩んでいる、ああもう私ってダメだって思ったりすることありますかね。もしそんな状況に今至っているのであれば、ぜひ今日のお話聞いていただけたらなって思っております。ということで早速いきましょう。悩んでばかりで苦しい2つの理由、1つ目はですね、時間があるからなんですね。そう、悩んでばかりで苦しい一つ目の理由は時間があるから、つまり今余裕があるから、今暇だから、暇って言い過ぎかもしれないですけど、そういうことなんですよ。私たちって悩む時どういう時かっていうと、ぼんやりぼーっとしている時とか、ただ間がある時とか、隙間時間ですよね。そういう時に何かすることがなくって、ゆっくり休もうかな、何もしないでおこうかな、さあ寝ようかなっていう時に、脳の仕組みですよね、デフォルトネットワークって言って勝手に作動してるんですよね。脳が休むことなく、あれ大丈夫かな、これ大丈夫かな、あれもうちょっと考えた方が良くないっていう風に、勝手にそれを取り出して、自分自身に対してこれ気をつけた方がいいんじゃない、もう一回考え直した方がいいんじゃない、あの人のあの表情やっぱり気になるってっていう風に、自分で自分に対してもうちょっと考えた方が良くないですかって指示を送っている状態、それが悩んでいるきっかけ作りを与えてくれてるんですよね、脳が自分の頭の中が指示をしていて、それをどう感じるかっていうのは心の部分ですよね。不愉快だな、不安だな、もやもやするな、すっきり晴れないな、なんて悩みがあると大体そうなりますよ。すっきりしないのがオチです。それでも脳は時間があるから今考えた方が良くないとか、今時間があるからこれ考えた方がいいんじゃないって取り出してきてくれてるんですよね。自分の生存、命のために悩みっていうのを取り出してくれてます。つまり言うと、私たちは時間があるから悩んでいる、そんなことがあります。時間がない時って悩みがあることさえも忘れていることってありません？まあ、時間がない時って何かっていうと、何かに追われているとか、一生懸命になれることとか夢中になれることが一日の中であって、しかもそれがたくさんあって、自分のやりたいことで一日ぎゅうぎゅうパンパンに詰まっていたら、そんな余白がなくなってくるんですよね。だからこそ、未来にならないとわからないこととか、過去を置き去りにしてしまってる感情とか、一日の中で自分が今一生懸命今を生きている時っていうのは、それを考える余白が残っていないんですよね。そんな時は悩まないんですよ。悩んでいる暇がないんですよね。一生懸命になれることがある、夢中になれることがある、自分が望んではいないけれども周りの人に頼ってもらっていて、リクエストがやってきていて、これお願いあなたに頼みたいのっていう仕事がどんどん舞い込んできている、その時は悩む暇がないんですよね。きっと今 悩んでばかりだなとか、また同じことで悩んでるなって思って、自分のことが嫌になるっていう瞬間があるかもしれないんですけど、実はそのくらい今私の中で時間っていうものが確保されてるんだ、ゆとりがあるんだ、救急パンパンじゃないんだっていうふうに自分のこと肯定してあげてもいいんじゃないかなって思います。でも逆に言っちゃうと、悩んでばかりで苦しくって、これを抜け出したいと少しでも思うのであれば、自分が何か新しい一歩を踏み出すとか、決断して行動していく、そうするとぼーっと悩む時間っていうのは少しずつなくなっていくんじゃないかなとも思います。悩んでばかりで苦しい2つの理由の2つ目はですね、悩むのが好きただこれだけだったりします。悩むのが好き。私は手相カウンセラーもさせていただいてるので、手相を見たら大体のことはわかるんですけど、悩んでばかりで苦しいんですとか、ずっと一日悩んでいて、もうなんかもうどうしたらいいか教えてくださいっていうご相談をいただく機会とっても多いんですよね。特に仕事についてとか、私今の仕事で生きていくのも終わりにしたいんです、でも何の仕事したらいいかわかりません、自分の好きなことやってみたいと思ってます、でも自分の好きなことがわかりませんっていう悩み、よくよく耳にします。そして一緒にお話しさせていただいたりします。でもですね、その方の個性なんですよね。悩むのが好きっていうこと、悩むのが好きで好きでたまらない、こんな方もいらっしゃるんですよ。かくいう私は悩むのが好きな方ですね。ちょっとしたことで悩む自分が嫌じゃなくって、ちょっとしたことで悩んだ方が安心するっていうのが実は正しいんですよね。悩まない方が不安で、悩んでた方が安心する、だから私は悩むっていうことやってます。喜んで悩みに行ってんですよ私もう変なね聞こえかもしれないですけど、あなたはいかがでしょう。手相を見られるようになったら、あ、なるほどねって腑に落ちるところであるんですけど、同じ物事だったとしても、隣にいる人と自分が悩みの対象が同じっていうことは全くありえないですよね。被ることもあると思いますよ。でも全てが全て一緒じゃないと思います。例えば育児について本気で悩んでいる人、家族関係について本気で悩んでいる人、パートナーシップについて本気で悩んでいる人、そんな方々がいる一方で、自分には何の仕事が合ってるかわからないで悩んでいる人とか、夢中になれるものがなくて悩んでいる人もいれば、お金のことで悩んでいる人もいます。でも他にも健康で悩んでいる人がいたり、あとは世界情勢で悩んでいる人がいたり、いろんなことで悩んでいるんですよ。私たちは悩む対象が違うだけであって、ほとんどの人は悩むっていうことをします、人間だから。でもなんで私はいつも悩んでばかりいるんだろうっていう不安になるかもしれないですよね。でもそれはわざわざ悩みたい対象なんですよね。私は20代の頃からずっと自分が何の仕事がしたいのかとか、何がやりたいのかとか、そんなことばかりで悩んできました。やりたいことをただやっていくと、お金がついてこない仕事だったり、誰かに対して喜ばせる仕事がやりたい、だけれどもそこに全振りしてしまうと無収入になっちゃうんじゃないかという恐怖があったり、もうなんかもういろんなことで悩んで、バランス取りながら進んだ方がいいのか、思いっきり決断した方がいいのか、わかんないな、もやもやもやもやっていう時期が強かったんですよね。でもそれはわざわざ悩みたいことなんですよ。私の周りにいる、この町に住んでいる人が同じ悩みをしていることって実は少ないんですね。私の周りに住んでいらっしゃる方で、同じ年代の子供がいて、ご近所さんで時々会ったら喋るママたちはですね、何に悩んでるかっていうと、うちの子家帰ったら宿題しないのよねとか、英語勉強させたいんだけど全然勉強してくれないんだよねとか、最近腰が痛くってさ、先週ぎっくり腰になっちゃってさ、もうちょっと怖いのよとか、もうすぐ車の車検がやってくるんだけどどうしようかしらとか、みんなそれぞれ違うことで悩んでるんですよね。私みたいに何の仕事が自分に合ってるかとか、私は何のために生まれてきたのかとか、私は何がやりたいんだとかで悩んでいなかったりします。まあ、言ってないだけで、話してないだけで本当は同じようなことで悩んでるかもしれないですけど、周りにいる人が全く同じ悩みで悩んでるっていうことは全然ないんですよ。だからこそ またこのことで悩んでる自分のこと、もうめんどくさいやつめって思うかもしれないですけど、そんなこと全然ないんですね。一人一人悩む対象が違うだけであって、そしてとことん悩むとか悩みが終わらないというのは、その物事に対して、自分が悩んでいる対象に対しては丁寧に扱いたいから、時間をかけてじっくり悩みたいからだと思います。じゃあ悩んでいいじゃないかってなりますよね。そう、悩んでいいんですよ。悩みがない人生はきっとさらっとして軽くってつまんないかもしれないです。せっかくこの肉体を使って今世生きるのであれば、思いっきり悩み苦しみ、それさえも味わいながら、1年後の自分が1年前の今日の自分ですよね、今日の自分を思い返した時に、あの時あんなことで悩んでたんだよね、まあでもいい経験ができたよっていうような、そんな振り返りが自分の日々の中のどこかで充実した一つの思い出としてあればいいだけかもしれないです。だから悩んでも大丈夫、悩んでも大丈夫、悩んでばかりで苦しいっていうのは、悩みたくて悩みたくてたまらないっていう物事があるから嬉しいことなんですね。ということで、悩んでばかりでも大丈夫、それは自分が生きてるっていう喜びだっていうことが伝えたくて、今日はこんなお話をさせていただきました。明日よりいよいよウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座スタートいたします。お会いできる方楽しみにしております。なお、ウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座に参加されなくてもですね、3月23日土曜日にワンデーの講座ご用意させていただいておりますので、そちらでお会いできるのも楽しみにしております。ということで、今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。まずはリアルイベントが神奈川県で開催されます。まずは3月23日土曜日、不安サミットということで、マインドフルネスの一日講座となっております。お昼ご飯を一緒に食べて、薬膳ランチです。薬膳ランチ一緒に食べて、でその後座学を一緒にやっていこうと思っております。これからも人生を共にする不安と恐怖は、手をつないでしまえば最強の味方になる。今あなたの中で心の中から湧き上がっている不安、それをどうやって味わって、どんな不安な状態だったとしても、今の自分自身とつながって最大の安心を得ながら今日という人生を作っていくのかっていうワークを一緒にして、ぬくもりあふれる体験をしていただこうと考えております。そして2つ目、翌日ですね、こちらは未来ラボを卒業生、そして受講生向けのリアルイベントにはなってるんですけども、若干数ではありますが一般の方もご参加いただこうかなと考えております。鎌倉にあるウィズ鎌倉さんっていうところがスタート地点なんですけども、合掌造りの家屋で講座を開催しまして、でその後はウィズ鎌倉さんで提供されます鎌倉のお野菜などを使った季節の定食をいただきまして、そこから電車に揺られながら海を見たり散歩したりしながら、みんなで江ノ島神社に参拝します。江ノ島神社はですね、日本三大弁財天さんが建て祀られていらっしゃるところなんですよね。晴れたらいいなと思ってます。で最後はサンセット見てハグしてさよならしましょう。講座の中身はですね、この音声の概要欄の URL リンクからチェックすることができますので、ぜひともご確認いただけたらなと思います。そしていよいよ今月からスタートですね、ウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座でございます。マインドフルネスって何かっていうと、自分自身が自分の最強の味方であるっていうこと、この状態を自分自身で作り出すことができたら、どこに行っても、どんな場所で働いても、どんな人間関係の中に入っていても大丈夫になっていきます。そしてどんな感情を抱いたとしても、どんなハプニングやどんな事件が起こったとしても、心地よいっていうのを自分で作り出すようになっていきます。私自身はですね、大人になってから友達を作るっていうのがちょっと億劫になってた自分がいるんですよね。友達になると面倒くさいんじゃないとか、転勤があるからまたお別れするのが寂しいよねとか、なんか面倒くさいのに巻き込まれたら嫌だなとか、仕事もしたいしなとか、いろんな理由をつけて友達を作るっていうのがすごく 億劫後回しにしてたんですけれども、最近はそんな大人になってからの友達っていうのも心地よく作れるようになってきました。自分のちょうどいい距離感、そしてどんな話を相手とするか、どんな相手でも心地よい関係性を作っていくかということが今更ながら楽にできるようになってきたんですね。これも本当マインドフルネスのおかげかなと思っております。今回も素敵な受講生が集まっておりますので、一緒にオンラインのリアルクラスで実践していきましょう。そして最後ですね、手相科養成講座のグループクラスグローでございます。今はですね、受講生の手相や受講生のお友達やご家族の手相の写真をもとに模擬鑑定を実践していくっていうのを毎回毎回やってます。でこれめちゃくちゃスキルアップするんですよ。実際に鑑定し合う時にどんな不安が出てくるかっていうと、これ言っていいのかな、こんな質問されたけどどう伝えたらいいのかなっていう、よくわからないモヤモヤだったりもするんですよね。それをグループクラスの中で全て解消して、終わる頃には手相カウンセラーとして確実にデビューしていただく、そしてお家でできる仕事として、育児をしながら赤ちゃんがいたとしても介護があったとしても、土日しか自分の自由時間がないという副業希望の方も実践できるような講座内容にしております。ということでお知らせさせていただきましたが、すべてこの音声の概要欄の URL リンクに掲載しておりますので、チェックしていただけたらとても嬉しいです。ぜひとも一緒に誰かを幸せにできる人間としてライフワーク進めていきましょう。では最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。